皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。藤田正隆です。安息日学校聖書研究ガイド第2期のテーマは約束、神の永遠の契約です。今週は第10課、新しい契約です。今週の暗唱聖句はエレミヤ書31章31節、新共同訳聖書でお読みします。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると、主は言われる。今週は新しい契約と古い契約、その共通点と相違点について学びます。聖書はご存知の通り、旧約聖書と新約聖書とに分かれています。この旧約新約の約とは一体何でしょうか。そうです、契約です。簡単な言葉で言えば約束です。ではどのような約束でしょうか。それは人類の救いの約束です。具体的にはエデンの園の回復、アダムとエバに最初に与えられていた永遠の命の回復です。そこには神様の御姿が完全に回復されます。人の心に書き記された律法が回復されます。地上の環境も回復され、全宇宙に神様の愛の律法が証明されます。神様の愛と正義が完全に回復されるのです。これが私たちに約束された救い、契約です。旧約新約は救い主の誕生によって分けられました。なぜならこの救いを実現してくださるお方が救い主、イエス様だからです。今回の学びでは時間の関係上、日曜日と月曜日を特に扱います。それによって全体の学びの助けとなれば良いと思います。日曜日はエレミヤ書31章31節から34節までが扱われています。31節は繰り返しになりますが、34節までお読みします。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると、主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて、小さいものも大きいものも私を知るからである、と主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。エレミヤがこの予言をした時の背景が国と指導者下巻の89ページに書かれています。抜粋してお読みいたします。かつては地上の他のあらゆる国民に勝って天の神の祝福を受けた者として認められていた民が、諸国の前で捕囚の屈辱を受けることによって、将来の幸福のために彼らがぜひ必要としていた服従という教訓を学ぶことになるのであった。しかし彼の慈悲深い 愛の対象であった人々は永遠に捨て去られたのではなかった。神は地のすべての国々の前で、神の計画は一見敗北と思われるところから勝利をもたらすことであり、滅ぼすのではなくて救うことであることを示そうとされたのである。このエレミアの言葉は一義的には、当時バビロニア捕囚の身にあったイスラエルのために希望と教訓を与えるものでした。かつての契約はイスラエルの手によって破られてしまいました。彼らは約束されていた律法の回復に背を向けてしまったのです。しかし神様はそんなイスラエルに対して、神様との契約は終わってはいないことを宣言します。そして今度こそ約束が顕著に実現する将来を予言されました。今度の契約は破られることなく豊かに実現するという意味において、それは新しい契約と呼ばれました。ただしその内容が変わってしまったわけではありません。そしてこの新しい契約は同時にエレミアの時代をはるかに超えた将来に起こる契約の実現をも表していました。それは新約の時代にイエス様によって実現し、終末の時代、イエス様のご再臨によってその千年後に完成します。新約の時代、ペンテコステの聖霊降下の後、御霊によって私たちの心に永遠の命が回復されてゆきます。民族を超えてすべての人に神様の律法が回復してゆくチャンスが与えられました。今私たちに与えられている永遠の命は、御言葉と愛の奉仕の生活を通して成長してゆきます。その延長線上に私たちはイエス様を迎えます。その時私たちの霊と心と体とには神様の見姿が完全に回復します。全人的回復です。もはや文字によって悟される必要はありません。なぜなら私たちの心は、あのアダムとエバが罪を犯す前のように律法が書き記され、願うこと望むことが自由に神様の御心と一致しているからです。このようにして神様の律法は完全に回復されます。律法は神様のご品性として主と共に存在していました。永遠の昔から永遠の未来に至るまで一つとして損なわれることはないのです。月曜日、心の働き、エレミアの予言と同様の予言が、それより150年ほど前にホセアによって語られていました。ホセア 2-18、 その日が来ればと主は言われる。あなたは私を我が夫と呼び、もはや我が主人バールとは呼ばない。北イスラエルがアッシリアに滅ぼされようとしていたその時代に、同様の励ましと訓戒がなされていました。この予言もまた、新約の時代、終末の時代にまたがる予言であったと思われます。それはエゼキエルも同様です。エゼキエル書 36-26。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、 肉の心を与える。ところで、私たちが約束の新しい心をいただく方法、それはどのようなものでしょうか。私ならばテトス3の5から8の前半までをご紹介いたします。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。神は私たちの救い主イエス・キリストを通して、この聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。この言葉は真実です。あなたがこれらのことを力強く主張するように私は望みます。この聖句を根拠に信じて神様にお祈りします。聖霊の神様、今日も私はあなた様を心にお招きいたします。このような私に永遠の命をお与えくださり感謝いたします。どうぞ神様のお言葉と御せつりによって与えられた永遠の命を育んでくださいますように。これは感じ方や感情ではありません。意思と行動の問題です。聖霊の神様が今日も私たちに永遠の命をお与えくださることを信じ、毎朝祈り、聖書を読み、主の御名を賛美し、イエス様を喜ぶことをお勧めいたします。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提案いたします。一つは、心に書き記された律法とはどのようなものでしょうか。二つ目は、心に書き記された律法の長所は何でしょうか。それでは皆様の上に神様からの祝福が豊かにありますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。